ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでに私の著書でも取り上げている様々なテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、わかりやすく解説していきます。それでは早速、本日取り上げるのはフードテックと京都牛です。2月の8日、厚労省はですね、いわゆるフードテックの培養肉ですね、この培養肉の製造に関するガイドラインを作ることを決めたということですね。すでにですね、アメリカとかシンガポールではこれも号が出てるんですけれども、日本もですね、この培養肉議論というのがありましてね。で、去年ですかね、一昨年私取材したんですけれども、議連があって、その時はね、まだちょっと日本はいろいろハードルがあるから、またね、この先ね、みたいな事務局長言ってらっしゃったんですけども、いよいよですね、2年ぐらい経って、日本の政府もちょっと本腰を上げたという感じでですね、アメリカやシンガポールの後を追っかけていくという姿勢を明確にしたようです。しかし、この培養肉って皆さん聞いたことありますか？これはですね、牛の、細胞をですね、ちょっとこう取って、でそれをこう培養して作ったお肉なんですね。人工的に、研究室で作ったお肉ということです。で、そもそもなんでこの培養肉ブームってなってきたかというと、牛を育てるときにはお水をたくさん使ったりですとか、それから牛が食べるですね、今はトウモロコシ食べさせるところが多いので、トウモロコシを作るためにものすごくたくさん面積を使ってしまう、そのために森が切られてしまうということだったりとか、それから牛のゲップとかおならですね、が温室効果ガスを出すということで、それからあとですね、牛を結構アメリカとかブラジルとか大量にもう何万頭何十万頭と詰め込んで工場式でですね、肥育したりしていて、そういうところが環境破壊を、環境に悪い排水を出したり排泄物を出したり、動物の福祉にも良くないねと、いろんな批判が出ましてね。で、じゃあもう作ってしまえと、人間が人工的に作れば牛も殺さなくていいし、でも私たちは大好きなお肉食べれますよねという、結構人間本位のこれ流れでね、出てきたものなんですよ。で、実際にでも実際どういうものなのかということなんですけれども、この細胞性の食品ということなんですよ。で、まずはですね、一番のネックとしてはですね、コストがかかります。で、なぜかというとですね、これはですね、生きてるお肉ではないので、一番のネックは免疫のシステムがないんですよ。なので、例えばこの大きな施設でこれを培養するときに、絶対に無菌でなければいけないんですね。なので、この完全な無菌室というのは、小規模だったらね、今、医療用のものとかやったり開発しているのでできるんですけども、これみんなが私たちみんなが食べる、お肉を作るということになると、やっぱり大量に作らなければいけないし、その大きな非常に大規模な無菌室を作るというのは非常にお金がかかるということです。これが最初のネックだった。でも、これは技術改良によって安くなってはいくんですけれども、最初のネックはそれでした。それからもう一つはですね、細胞自体は実は体の中でこう繁殖する、ものですから、それがそうじゃない環境に行った時に、それが増殖できるのかどうかということで、こう無理やり増殖させるためにいろんなことをですね、人工的にやるわけですけれども、例えばいろんな動物性の原料を使ったりとか、微生物を使ったりとか、いろいろ工夫するんですけどね、そういうものを使ったことによって何が起きるかっていうのはまだよくわからない。で、本来は生き物っていうのは自分の免疫システムっていうのがあるんですけども、その免疫システムがないところで、ない環境に切り離された細胞というのは一体何が起こるかですね。例えば汚染してしまったり、急にものすごい増殖してしまったり、本当に未知数なんですね。なので、本当にそれをやることがどうなのかという声もあります。で、 例えば100歩譲って技術的にそれができたとしても、じゃあそれが今の生態系にですね、環境とか生態系にどういう影響を与えるかっていうのは、これもまた未知数なんですよ。でやっぱり例えば遺伝子操作された細胞とですね、それから遺伝子操作した微生物っていうものを使った時に、それがどんな、ね、悪いものを作り出すかっていうのも本当にわからないんですよ。で例えばできてしまった時にそれを自然界の中に捨てるんですかということも非常に問題になってくると。なので悪いものができてしまった時にそれをそのまま捨てるわけにはいかないので、またそこでいろいろ手間がかかると。なんでどうなんですかね。だったらもともと自然界にあるね、畜産命をそのままいただいた方がいいんじゃないですか。例えば私取材したインドの農村で、まあ、牛を飼ってるわけですよ。ですごく小さい農村で牛を飼っていて、もちろんインドはですね、しっかりこう育てて、で牛の、まあ、お肉とかもう牛の全身を使うんですね。皮まで使って、例えば革製品を作ったりしてですね、そういうのがですね、こう女の人の仕事を作ったりとか、それから、まあ、その農村の小さな地域経済っていうものもこううまく回しているわけですね。なので、まあ、インドはですね、非常に牛というのが神聖な動物でもありますから、やっぱりすごく大切にこう循環させていくと。これをやっぱり研究室で人工的に作ってどうのこうのっていうのは、まあ抵抗があるわけですね。だけどやっぱり循環している命の一部をいただくと、私たちがずっと前からも昔からやってきたことというのが、やはり一番安全ではあるんですよね。やっぱりこう自然の中で循環して、その中で命をいただく、そして私たちがまたそれを他の命を育てるために出していくと、そういう輪の中にいるので、これをまあ人工的にやるってどれぐらいこれ意義があるんでしょうかねというのが、まあ今論争になってますね。それからもう一つはですね、そもそもこれは牛がゲップとかおならで温室効果ガスを出すというのが結構キャンペーンのメイン物語になっているわけですけれども、実際どうなんでしょう。これ培養肉を研究室で作るとしたらですね、やっぱものすごく電気代もかかるわけですね。なので例えばもしかして普通に牛育てるよりも二酸化炭素ものすごく出すんじゃないんですかという研究もあるんですね。そういう指摘もあります。最大で25倍にも出すんだよという、そんなデータも出ているわけです。でまあいろいろとだからそういう問題、まあ、倫理的な問題というのもあるしあって、それでも私たちお肉を食べたい、それが私たちは絶対にお肉を食べるんだというですね、そのやっぱり人間の都合で、まあ、こういう科学がこういう方向に今行ってるんですけれども、私たち立ち止まってみた時に、やっぱりこれは人工的に命を作り出すみたいなところになっていくので、テクノロジーはものすごく進化して、例えば技術的にはできるかもしれないけれども、私たち本当にそれをやってもいいのか、もしくはそれからやるだけの意義というものがあるのか、それによって失うものとか、それから自然界に対する、生態系に関するリスク、それから免疫がないお肉を私たちの体に入れた時に、私たちの今度免疫システムというのがどういうふうになるかということも含めて、それをメリットとデメリットですね、プラスマイナスというふうに差し引きした時に、今そこにですね、莫大なお金をつぎ込むっていうのはどうなのかなというのが今クエスチョンとしてあります。というのはですね、先ほど私申し上げましたように、今すごく巨大な無菌室作るのにやっぱりコストがねすごくかかるし、安全にしていくためにやっぱりいろんなコストがかかっていくわけです。そういう時にそこに莫大なお金を入れないとできないので、税金をこれ入れるんですね。で今日本の政府も SDGs ということで枠があるので、結構税金がこれ入るんですよ、補助金として。だけどここに補助金を入れることが、果たして私たちの日本人の食料安全保障とか、私たちとか私たちの子どもたち孫たちの健やかな食の安全、食の供給というものに、本当にこれここにたくさん税金を入れることがいいことなのか、それとも今日本中でコロナ禍、そしてウクライナとかですね、ガソリンの値上がりとか円安とかですね、そういうのでものすごく苦労している、牛の餌がものすごく値上がりしてしまって、で買えない、とっても苦しんでいる、肥育している農家さんたちですね、もう 愛情込めて育てても子牛がいつも平均10万円で売れるのがもう100円ぐらいになってしまうとかね、もう本当にひどい話がたくさんあって皆さん倒産したりしてるわけですね。そういう本当に地元の農家さん、肥育農家さん、牛を育ててる農家さんを私たちが支えていく、そのために税金使ってほしいなという思いがね、私なんかは本当にするんですよね。危険を承知で食べる。で、やっぱり今食べるとかね、命をいただく、生きることっていうのはどういうことなのかっていうのを本当に考える時期にね、今すごく来てると思いますね。これ培養肉っていうだけじゃなくて、今もう一つですね、世界的にすごく流行ってきてるのが培養ミルクなんですよ。牛乳ですね。京都もあるじゃないですか。たくさんね、いい地元産の牛乳って美味しい牛乳たくさんあると思うんですけども、これもですね、もう牛の命、牛殺さなくても牛からミルク取らなくても培養ミルクでできるんですよ。その方がなんかこう植物性で環境にもいいんですよっていうようなこと言われてるんですね。で、この培養ミルクっていうのを開発したのが、ビル・ゲイツさんとかね、ああいう人たちお金持ちなんですけれども、やっぱウクライナの時に粉ミルクが手に入らなかったことがあったんです。流通が止まってしまったりとか、それから輸入のね、粉ミルクが入らなかったことで、とてもお母さんたちが困ったということで、じゃあ培養ミルク作っちゃいましょうということで出てきたわけですよ。これだったら食料危機になっても大丈夫ですよということ。まあ、ただですね、皆さん、これ宣伝文句ですのでね、あくまでもそれいいことたくさん言いますけれども、でもやっぱり原点に戻って、普通に愛情込めて牛とかですね、牛育ててたり、それから酪農農家さんが、その牛から搾ったミルクを出したりとかね、そういうものがやっぱりいいなと思う人が多いんじゃないですかね。地産地消で京都の中で循環させていく。で、私京都に越してきて本当に一番びっくりしたのが、京都の牛肉の歴史っていうのは結構古いんですね。京都の人っていうのは本当に昔から、牛肉食べてたんですよって結構ね、ここに来てから教えてもらって、あ、そうなんですねって思った覚えがあります。1310年鎌倉時代ですね、鎌倉時代に記された最も古い和牛書、和牛書というのがあるというのもね、私初めて知ったんですけど、その中に丹波牛の名前が出てくるということなんですよ。丹波牛、そんなに古い歴史があったんですね。それ以前、平安時代にも皇族の方とか、それから貴族の間で牛肉というのはとても、好まれていたということなんですね。で、明治の初期に全国で牛肉ブームが起きた時、京都にもすき焼きのお店たくさん開店されました。京都で、ね、有名な森田屋さんとかね、これも明治2年創業ですよね。三島亭さん、明治6年、鹿の子さん、大正15年と、本当にスパンが長い京都ってすごいなと思うんですけども、もう牛肉もね、本当に古い歴史があります。なので、今世界中の投資家が目の色を変えてたくさんのお金を投じている。そして世界中の政府がですね、環境問題 SDGs ということで、私たちの税金を大量に投入している、この、フードテックですね。フードテックも新しいものとしてはね、いいかもしれないけれども、でも足元でやはり京都のね、地元の牛肉、肉農家さんと、それから酪農農家さん、まずはですね、地元のそういった農家さんを支えて、そしてそれから新しいものにも目を向けると。やっぱり古いもの、ずっと続いてきたものを大切にしてきた、京都というのはそういう土地ですから、そういうところをこれからも大切にしていきたいなというふうに思います。皆さんはいかがでしょうか。まだまだお伝えしたいことたくさんあるのですけれども、そろそろ時間が来てしまいました。さらに詳しく知りたい方はですね、私の著書、ルポー食が壊れる、文春新書版から出てます。ぜひ見てみてください。それから、今月のですね、25日に本屋さんに並ぶ私の、新しい新刊、国民の違和感は9割正しいというタイトルで、発売されます。ぜひ皆さん、PHP 新書さんからですので、皆さんお手に取ってみてください。来月の20日にはですね、大垣書店さんで出版記念トークイベントもあります。また来月ね、それも詳細お伝えしたいと思います。このコーナーは本日の午後9時25分から、そして日曜日の午後6時25分から再放送しています。 これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページ、Apple のポッドキャスト、Spotify でもお聞きいただけます。そして私の会員制動画コンテンツ、月刊アンダーワールドではですね、毎月ニュースの裏側を詳しく取り上げていますので、こちらもぜひ、堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。今日もまたありがとうございました。次回もお楽しみに。